さあやってまいりましたインディーズナイト、第4週目レーザーフラッグの登場です。
こんばんは、
よろしくお願いします。
ボーカルの家富です。
はい、
ギターの新井です。
ベースの関口です。
そしてオープニング担当ドラムのタビートです。
イエイ、
83.0 メガヘルツアイアンドウララこと83、はい、俺が覚えてねみたいなね、
うん、まあ、ちゃんとやって
やったー、来ました。1年経ちました ね、
経ったね、
ラジオ始めにね、
そうそう、ちょっと先々日ぐらいね、のびちゃんが投稿して、あ、もう1年経つんだなと。
そうですね、結構いろんな方に出てもらってて、で曲も提供してもらってて、でせっかくだからダイジェスト版をね、Facebook ではちょっとページを上げてるんでね、ぜひそこいいねで、入ってきてもらうと、過去のやつも全部聞けるけど、
ね、あれはリニューアルしたんだよね。
そう、写真とかも一応全部上げて、
うん、
だけどなんだろう、トーク、
うん、
結局ね成長 してきましたね、少しラジオらしくなりましたねって書いたけど、うん、全然勝手
に何気に緊張してるからね、まだね。
そうだね、さて今日どんな感じなの、
はい、今日ですか、
はい、
あれ今日メニュー言うの、
はい、
うん、今日もうね、この1年目もう俺たちいいのかなっていうぐらいすごいスーパーゲストをお呼びします。
イエス、
はい、まあね、内緒にしとく、
内緒にしとくか、いや、痛えな、痛えけど、
じゃあどうする、
内緒にしよう、
内緒ね、
はい、内緒にしようか、じゃあ、うん、
そして後半、あ、いや前半に我々レーザーフラッグの25周年企画のイベントの曲紹介の並びに、
うん、告知をね、
告知をさせていただきた
い、イエイ、
はい、
はい、
さてさて今日もじゃあやりましょうか、
はい、行きましょう、
インディーズファンとアーティストを結ぶコミュニティ番組インディーズナイトの始まりです。
よろしく、
お願いします。
よろしくお願いします。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、それではですね、はい、今回のオープニングナンバーです。
はい、
はい、うん、
やっとこの曲、かけろかけろって言われてうるさかったでしょ、ね、京都のですね、ウランチョの曲をやろうかなと思ってます、
はい、
うん、このウランチョってずっと京都でね、バラケツ集会っていうのやってるけど、
はいはい、
なんと13年目にしてファーストアルバムなんだよね。
長い、
うん、長い
長い。でこのあ、6月23日には名古屋を終えて、8月の25日には東京中野、9月22日にはまた京都に戻り、10月は岐阜市があってツアー回るんだってさ。
はい、
はいはい、
楽しみですね、
うん、なので、アルバムファーストアルバム自婚、ね、この中から、オープニングナンバーとして、今日かけさせてもらうのは、いきますよ、
はい、
はいはい、ウランチョで夜の帳が降りてから、
ブイ
We'll be right back.
イエーイ、
イエーイ、
はい、聞いてもらいました、ウランチョの、夜の帳が降りてからでした。
い
はい、まあ、ウランチョが、ね、こうやってツアーも回るってことで頑張ってるけれども、俺たちもついに、25周年、う
ん、はい、
ライブをいよいよやります。
やりましょう、
はい、はい、で前にいつだったっけな、ラジオにネバートラストのヨッシー来てくれたじゃん、
う
ん、
はい、
でその時にネバートラスト今回20周年、
うん、
で俺らがレーザーフラッグが25周年ってことで、なんかでっかいことやろうぜって話してなかった、
は
い、
してましたね、うん、
それラジオで言ってたっけ、
ラジオで言った、うん、でそれを今回現実にします。
やった、はい、
やった。
今日はちょっとこれのね、皆さんにお話したいなと思うんだけど、
うん、
レーザーフラッグ25周年、それからネバートラスト20周年、ここにね69オブスターズが実はレコ初ってことで、
はい、
3つの、アニバーサリーが混ざったっていう企画を、なるほど、7月の28日土曜日ハーバーツストンプ2018ってことでやります。ウィズリーグオブフェイスももちろん入ってるんだけど、リーグオブフェイスはね56回目です。
すごい。
すごい。
56回目。はい、
どこでやるの？
新大田フィーバー。
おお、でかい。
ところでやるということでね、バンドも DJ もいっぱい出るっていう風になってるんだけど、うん、であとヨブスターズの、ヨブセッターデシジョン、
うん
うん、も、企画として、45回目ってことで。
まさに、
まさに3つの共同企画でや
る。大イベント。ごちゃ混ぜですね。
さあここで。対バンを発表します。
はい、
はい、7月28日土曜日新大田フィーバーハーバーツストンプ2018レイザーフラッグ、
やった
、
はい、
69ヨブスターズ、ジゴロ13、オイスカルメイ、ムローブシ、少しずつほら
ミ
ュージョンですオウトクラティエックス、
分かりづらくなってますね。
エルキャッツ、で DJ 陣ダウンビートセレクター、
ヨ
ッシ
ー、
ノンドル、
サイモン
69、ダイス69、
カムヒーロー、
それからサウンドシステムカラスティングサウンド、
カラスティングサウンまあ、いっぱい出るってことですね、要はね。
そうそう、出るんで、うん、もう今プレイガイドの方でも、ピア、それから E プラス、ローソンチケットも発売してるんだけど、各バンドにね問い合わせてもらえれば、今どんどんどんどんもう前売りでもすごい今もう予約がいっぱい来てます。
やった、
はい、Facebook にもページ立ち上げてるんでね、皆さん、3時からかなオープンになってると思うんだけど、まあそうオープンスタートが3時になってますんでね、
はい、
ぜひ来てください。
はい、
やった、
はい、
みんなね25周年これ一発目だからさ、
あこれが一発目、
そう頑張るでしょ、
もちろん
頑張っとるわ
負けねえよ本当に
本当に、
はい、
もうでこの時にねやっぱネバートラストの服とかをさ、うん、着てくるのでなんかね、
そう
ジゴロ13のゲンちゃんがねなんかいろいろ考えてるよ、ゲンちゃんのキスとかあるかもしれないな、
い
らねえな
誰も着なくなっちゃう、うん、
でここにね実はまあ、俺の弟がやってるねフィーバーの隣の隣ぐらいにあるカンナナバー、
はい、
ここにはねなんかねネバートラストを着ていったらなんか半額で飲めるっていう話
を、絶対着よう、
着ようよ、ね、
絶対着よう、
だからねネバートラスト今のうちに買ってもいいかもしれないよ、
はい、
カンナナバーのビールが半額になるから買った方がいいかもしれないね、
ビールだけなのかな、
うん、多分ビールだけでしょ飲み物を飲み物っつったんだな、ということでね、そういう、いろんな楽しみもあるんでね、げんちゃん新聞なんかも出るから楽しみに待っててください、
はい、
はい、じゃあここで1曲目、流します、レイザーフラッグでアッセンブリー、 はい、聞いてもらいましたレイザーフラッグでアッセンブリでした。
はい、
次の企画者の、ね、曲を紹介したいと思います。
はい、
The 69 of Stars です。
イエーイ、
スキヘッドレゲエね。
はい、はい、
どう、69 of Stars やっぱりおしゃれね。
おしゃれでかっこいいよね。
かっこいいね。あの匠のあのダンスとかすごいでしょ。
あのスプーンを持ってるよね。
そうそう、スプーンおじさんみたいな感じでさ、うん、でグロなんかはもうたまに俺国技館に、まあ、マーチン入ってくるんだよね。
ああなるほど。
でマステキとかだから座れないの、ね、うん、かわいそうなんだけどね。
脱げないんだね、
うん、まあでもそんな、69 of Stars だけどレコ発ってことでね、うん、
はい、
うん、
とってもビールが美味しいバンドですよ ね、ゲイテン聞きながら ね、
ダンスって感じ
ね、うん、すごく幸せにしてくれるバンドですね、
うん、そうです。さあそんな69 of Stars の、
はい、
曲を流したいと思います。曲はマイアグロファミリアです。聞いてもらいました The 69 of Stars でマイアグロファミリアでした。
これちょうど午後の9時以降のこうお酒に合うようない
いね、
いいリズムの気持ちいい歌ですね。
気持ちいいね、
うん、続いては、
はい、続いては、もう一人の主催者ジゴロサーティ
ー、はい、
はい、
ゲンちゃん、
ゲンちゃん、まあね、ゲンちゃんが、今回この主催になるってことは、
はい、
ゲンちゃん新聞もそうだけど相当盛り上げてくれると思うよ。ウェーイとか言いながらね。
あ、いいそうっすね。
うん、ウェーイね。似てる？
似てる。似てる。
やりたいだけや。
そうそうそう。で、まあね、この企画、ネバートラストヨッシーを筆頭に、うんうん、レイザーフラッグと69オブスターズとジゴロー13で、
はい、
やっていきますんでね。よかったら来ていただければと。
いやもう皆さん本当遊びに来てください。絶対楽しくしますので、
はい、
はい、
じゃあそんなジグロ13の曲も聴いてみましょうかね。
おい、
混ぜるな危険のレッキンロール。
おい、
はい、
この歌すごく甘酸っぱくてすごくかっこいいロックンロールですね、うん、ラモンズをオマージュしたので、うん、ちょっと歌詞も聴いてみたら面白いかなと思います、
うん、はい、聴いてみましょう、はい、ジグロ13で4つ数えろ。ウェーイ。
破れたブルーシー恋に破れたセブンティーン、ウォーオーウォーオー、すり切れそうなテクシュー、はじ切れそうなこのマイハウマー、ウォーオーオー、ヘイジャネー、4つ数えたその後らへ、ヘイジャネー、3つの声が聞かせてあふれよう、oh, ベイベー、膝の破れたブルーシー、切なすぎるさセブンティーン、流れ星願い込めるってどのマイハウイマーハー、きっとどこかであの子が泣いてる場面、やつの道刻んだら、ポケットの中バブルガム弾けて、You wanna dance あったこのマイハウイマーハー、拾い集めてパズルにするミストバレー、二つのハート結んでよ、ヘイジャー、ポケットの中ポップコーン弾けて、 Do you wanna dance tonight? Do you wanna dance tonight? Do you wanna dance tonight? Do you wanna dance
tonight? インディーズナイツ、
はい、やってまいりました、ゲストモノです。
イエーイ、
やったー、やったよ、みんな来てくれた。ゲスト紹介、
はい、
いいですか、皆さん。
いいですよ、お願いします。
はい、今日来ていただいたのはですね、元ブルーハーツのドラムの梶原哲也さんです。
イエーイ、はい、梶原です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
本物だ、
うん、はい。
そんな気持ちで昨日はね、ちょっと眠れなかったりとかして、
あれ俺電話した時に寝てなかった。
やべえ、バレてる。でですね、今日梶原さんに、来ていただいて、
はい、
もう恐縮なんですけども、嬉しくて、もう何質問していいかっていうだけでもずっともうね、
うん、
普段からやれよっていうぐらい、もう勉強しちゃいまして。
いや本当梶原さん、そうなんですよ、はい、いつも何でも僕がやるんですけど、バンバスなんで。だけど今回は、旅とか全部やってました。
ああ、なるほど、
はい、
ああ、いろいろ成果が聞けるわけだね。いや、
自分にプレッシャーだし、自分に
ハードル高くしちゃった、
ハードル高くしちゃった。じゃあですね、早速なんですけど、簡単なプロフィールを僕が、
はい、
僕
の方
で
紹介
しましてですね、
はいはい、
梶原哲也さん、1963年福岡生まれで、
はい、
はい、で86年から95年までザ・ブルーハーツでドラムを叩いてました、
はいはい、
もう23年前なんですね。
ね、
すごいです、
そんなになるんですね。
はい、
コンサート行かせていただきました。
ありがとうございます。
すごいです。
でですね、解散後は日本だけではなく、もうアメリカ、イタリア、アルゼンチン、メキシコ、もう世界中を演奏して回ってらして、
へ
ー、すごいですね、
すごい、う
ん、はい、これはあれで、ザ・スリーピースの方
が主ですね。
あ、そうですね、はい、はい、で現在はエビス大国、
エビス大国、
大国、はい、すいません。
勉強不足じゃ
ない。早速出たね。
出た出た。
でサンダービートで活躍中ということで、
はい、
はい、でですね、ロッ ック和太鼓やダンスアクロバット飛行機とのコラボっていうのをちょっと僕あの気になったんですけど、
はい、
これはやっぱりさらっと。
ああけどね、なんか、そういうセスナでアクロバット飛行してる、はいはい、そういうチームから、はい、まあ、ブルーハーツのファンだっていうことを含めてね、オファーがあって、はい、でアクロバットってまあまあ、年に1回ぐらいね、そのアクロバットの飛び方を決めるわけですよね、
はい、
で今年の新作はこれみたいなんで、
はい、
でそれのなんかこう映像をもらって、はい、でそれに対して私が一生懸命ドラムをつけて、
うん、
まずこう大きくブワーッと、2回回って、はい、で1回上に行ってこの歯落としみたいにエンジン止めてブワーッと降りてきて、
はい、
でもう1回、復活してでこう飛んでいって90度ずつクリッククリックリックリって回ったりとか、
はい、
でまあまあある程度決まってるのはね、
はい、
でそれに対して私がドラムをつけていく
っていう感じ
で。それはドラムだけなんですか？
ドラムだけ
なんで、ドラムと飛行機のコラボレーションみたいな。
いやーもうなんか面白かったよ。面白かったけどこれねもう残念なことに、はい、当日雨が降ってリハではねできたんですけど、
はい、
当日はねダメだったんだよね。残念でした。はい、
すごいですね。初めて聞いたんですね。
だから想像つかないよね。
想像つかないですね。なるほど。この、ジャンルにこだわらずパワー全開でドラムを叩いているというこのもう爆発生命エネルギーのバイブレーションっていうのを、
うん、
僕もいろいろ YouTube とか調べてる中で、
はい、
もう、ね、年齢を感慨させられないぐらいもうどんどん、うん、パワフルにドラムを叩いているように見えました、うん、もうすごく刺激的になりました。でですね、
はい、
加えてバリアフリーロックバンド、
はい、
サルサガムテープや、
うん、
フリースクール音楽講座など、
うん、
大人数で打楽器を自由に叩きながらより多くの人たちと音楽の楽しさを共有するというもうそういった活動も積極的にやってらっしゃる、
うん、そうですね。そのなんかどんどん、ね、自分でやりたいことやりたいことに、
はい、
なんかこうフォーカスするようになってそういうことしかやらなくなって、はい、で今度さその自分の楽しいっていう気持ちをさみんなでこう一緒になんか共有できたらいいなっていう感じになって、はい、でまあ、とにかく打楽器っていうのは、はい、その、まあ、叩けば鳴るじゃないですか、
はい、
で誰でもできるのでそのステージとお客さんとかいうかプレイヤーとお客さんっていう感じじゃなくて、
はい、
みんななんかこう叩きながらなんかこの楽しいこの打楽器の感じを、
はい、
みんなでできたらいいなっていうふうに思い出して、
はい、
でねなんかこう参加型の参加型のイベントをねよく最近はやってますね。そうそうそう。
あとですね、
うん、
その、まあ、後半にサルサガムテープの方もちょっとたくさん聞かせていただきたいんですけど、
はい、
このプロフィールの中で太鼓芸能集団鼓動さんっていう鼓動というグループ、うん、
鼓動ね、はい、
はい、ゲスト出演してさらに、この本公演の昆潤というドラム監修
昆トン
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 すいません
勉強もして勉強したい
後で殴ってもらって構わないんですいません、
はい
はい、この、ね、監修アドバイザーや作曲を手掛けていらっしゃって、
はいはい、
もう本当に幅広くやってるんですね。
そうね、はい、まあ鼓動さんはもう本当にブルーハーツ入る前から知ってて、
そんな前からあるんですか？じゃあ、
うん、もうすぐ40周年とかなるのかな。
すごい。
で、まあ、私たちはほらなんかこうね日本人だけどロックが好きになって、
はい、
ドラムっていう自分はドラムっていう表現方法をね、はい、選んだけど、はい、やっぱりちょっとなんていうのその自分たちのアイデンティティをさそのままこう形に表現としてしてる和太鼓の人たちとかにさすごい憧れあったのにね、はい、でもまあ自分的にはこうパンクというか、はい、プルハーツというか、はい、そういう道に進んだけれども、
はい、
常にもう心の中ではライバルと思って勝手に鼓動をなんかずっとこう遠くから眺めてたっていう感じなんですよね、はい、でまあとあるきっかけがあって鼓動のメンバーと知り合うことになって、はいはい、でいざ話してみたら結構なんかこう話があって、
はい、
で一緒にセッションすることもあって、
はい、
でそうしたらこう割と私のこう一直線なビートがその和太鼓のなんかノリとあったりして、
は
い、じゃあちょっとやってみようかっていう話からいろいろ進んでいってですね、
はい、
うん、
素晴らしいですね、
うん、
大きい和太鼓と、
はい、
あのドラムセットが、うん、もうあまり一緒になることってあのそんなに見たことがないので、うんうんうん、もう相当パワーと音の、ね、でかさというか、うんうん、もうこれに圧巻するなと思うんですけどね。
あのね、はい、まあ和太鼓でかい音が
でかいですか。
もう、はい、自分もさ結構こうもうパワフルにいく方だから、はい、その音がでかいと思ってたんだけど、はい、自分よりでかい音を生楽器で出されたことがない、なかったんでカチンときて
負けてらんねえぞみたいな。
そうそう、俺よりでかい音出すのかお前みたいな感じで、で2人でも今恵比寿大国でね、あの陽介っていう人と2人でやってるんですけども、はい、まあ2人でどっちがでかい音出るかみたいな感じでもう叩きまくってますけどね。もう叩きまくってますけどね、
そうそう、素晴らしい、素晴らしいな、う
ん、はい、うん、でですね、鼓動さんの話も、はい、加えてあの後半 もう少し詳しく聞いていきたいなと思うんですけど、はい、プロフィールの中でやっぱりあのパンクバンドもやらせてたってことで、うん、オイパンクとかも ちょっとさっきあの雑談でお聞きしたのでこういう関係もあって、うんうんうん、久保田さんとか、ね、
そうね、
で、
う
ん、その中でちょっとプロフィールの中で、はい、あの現 SA の直樹さんとかレコーディングもされて、
そうね、はい、ね、まあ、ちょっと企画もんですけれどもね、はい、ネズミ先輩を一緒にやる機会があって、はい、1曲すごいパンクっぽい曲があったんですよね、
は
い、
ネズミ先輩ってあのギロッポンの人ですよ
ね、はい、ギロッポンポポポがパンクをやるってことですよね。
そう、彼はでもブルーハーツの大ファンで、でまあ、なんかいろいろこう経緯があって、まあ、いろんなメンバーが呼ばれたんですけれども、で一曲なんかすごい多いっぽい曲があって、
へえ、
うん、直樹が
聴いてみたいね。
それ直樹さんが作ったんですか。
直樹の曲だったと思うな、多分。で直樹くんがその割とこう音楽的にイニシアチブを取って作っていったんだけど、だからやっぱりハウトゥーオイみたいなさ、はいはい、いかにしてオイに仕上げていくかみたいなのがあるわけよね。
男らし
い。これねやるでしょ。はい、だからね、おだいぶ男前になってきたなつって、はい、男前っていうキーワードがね。直樹の流れはすごくあって、はい、おいらしくなるっていうことが、ね、
でライブもやったんですか。
ライブやったかな、やったかやってないか覚えてないなということはやってないな多分、レコーディングはやったですけどね、
うん、すごい。
もうすごくなんか初心者的な質問していいですか、
はい、
最初にドラムをやろうと思ったきっかけって何なんですか。
きっかけはね、ビートルズですね。リアルタイムのビートルズの世代じゃないんですけれども、はい、リバイバルブームがあってビートルズの映像とかを見たんですよね。うん、うん、だらもうなんか、普通ならやっぱりボーカルギターとかに目が行くっていうことはありがちですけど、はいはい、僕はもう最初からドラムが
リンゴスター、
リンゴスターかっこいいと思って、
ね、シンプルだけどかっこいいっすよね、
はい、かっこいい、
うん、それ何歳ぐらいの時なんですか。
それがね中1か中2だから12か3か、それぐらいでね、だプロになる人っていうことに関してはちょっと遅かったですよね。あ、はい、まあ、ドラマ始めるのもうちょっと後なんで、はい、うん、まあ、けどきっかけはそこですね。
梶山さんあれですか、あのザ・フーのキースムーンよりも俺の方が音でかいぜとかっていう、そういうライバル視はないですか。
そういうライバル視はないんだけどキースムーンっていうかフーはね、バンドをやるようになって、はい、ザ・ブルーハーツでそのツアーを回るようになって、はい、フーの凄さがやっぱりどんどん分かってきて、はい、うん、ビートルズってやっぱり後期さ、ライブ活動やめたじゃないですか、
ね、はい、
うん、でレコーディングバンドって道を歩んだんだけど、はい、フーはさやっぱりこのライブにこだわって、はい、ロックバンドはやっぱりライブで見せてなんぼみたいな、
はい、
でそれをなんかあのクラスのレベルでやるっていうことはもう体力的にもさ、はい、もういろんな意味でもうなんかこう、はい、ギリギリのところでやってるわけね、
はい、
なんかブルーハーツでも忙しくなってけどやっぱりライブにこだわるっていうことをやってるうちにその風の凄さが分かるようになって、はいはい、で4人が4人ともさあそこってもう主張しまくって、はい、なんかすごいじゃないですか、
すごいですよね、メンバー全員すごいですよ ね、
あのなんかバンドとしての面白さもなんかこう分かるようになって、
はいはい、
うん、なんでね時々夢見るのよ、 あのね、フーのね、はい、映像に残ってるんだけど、はい、あのキースムーンがなんかちょっとやばい薬をやりすぎて、はい、ライブの途中で倒れて、はい、で客が叩くっていう映像が普通に残ってるんですよ。でさ、そこで俺が叩くっていうフーのドラマーとしてお前いけるんじゃんみたいな感じで、お俺行くとか言ってフーのドラムをね叩くっていう夢をね、すげー時々見るね。
うちらみたいなエロい夢ばっか見てちゃダメだよ。
そう、荒井さんでしょ。
でも俺も見るな。
本当にフロント2人ダメだな。
かっこいい。
で、じゃあ最初にそのきっかけっていうのはビートルズとか、はい、他になんかいろいろ好きなバンドとか、うん、影響を受けたバンドとかって何かありますか？
うん、もちろんそのビートルズ、ストーンズ、フーから始まって、はい、だけどその時はねまだねやるとは思ってなかったのよ。やるというのも趣味ぐらいの感じで、はい、でプロになろうって思ったのはやっぱりパンクが出てきてから。パンクはもう聞いた途端にお前やれよって言われてるような気がした。
リアルタイムの人ってよく言うよね、もう、うん、そうやって見てもやるもんだっていう。
そうそうそう、
パンクは見るもんじゃなくてやるもんだみたいな。
そうそうそう、
リアルタイムですもんね結構。
そうだね、
がそうですもんね。
ちなみにどういったバンドに、
は
い、
ね、やっぱピストルズとクラッシュかな。あ、でその後ジャム、ダムド、はい、あたりにガーンと来て、はい、で、まあ、同時にその時はもうなんかニューウェーブとか言うんで、その XTC とか、はい、あと YMO とか、はい、も含めてもバンバン、もう何でもありの世界になってきてて、はい、それがまた面白くて、はい、もうピストルズもすぐさ、ピルになっていってたし、はい、ロックは死んだっつってさ、はい、言ってたしさ、なんかそういう何でもありの面白さがね、はい、あったのよその時代。
ハードコアパンクにはいかなかったんですか？
ハードコアパンクはね行かないことはなかったんだけど、うん、ちょっとさ、人間のネガティブをさ吐き出すみたいなコンセプトでさ、はい、うわみたいな感じだったじゃないですか。はい、であれをなんかこうね積極的に聞くっていうシーンはあんまりなかったかな。うん、けどね、なんか周りにね、例えばその、リップクリームとか、はいはい、いうバンドがね、うん、いたりして、はい、あれはまたかっこよかったから、もうリップのライブは何度見たかっていう感じだけどね。
はい、足を運んだんですか？
そうそうそう、もう何回も見に行ったよ。
すごいですね。
他に影響を受けた日本のバンドってありますか？
日本のバンド、そうですね、やっぱりアナーキーと、アナーキー、ルースターズはもうダントツに、
ね、うん、はい、もう影響を受けた。もう出身所属ね、ルースターズ。
まあまあそうやけどね、やっぱなんかもうなんていうの、すごいバンドだったから、うん、もうなんか神様みたいですね。
何年か前に復活しましたよね。
そうそう、なんかフジロックとかでもね、はい、やって、はい、うん、っていう感じですよね。
わ、はい、うん、かりました。いや嬉しいですね。
面白かったね。はい、まだ終わりじゃないよ。
そう、まだ終わりじゃないですけど、ここで1曲目を挟まないといけないということでね。はい、それでは よろしいですかね。1曲目の紹介をお願いしたいんですけども、
はい、
はい、
どうしようかな。じゃあ、まずサンダービートからいこうね。
はい
はい、はい、サンダービート、私のやっております和太鼓とギターとラップのバンドで、サンダービート、ビートファイター聴いてください。
イエーイ、イエーイ。We'll be right back.
イエイエイ。曲名お聞きしました、レーザーフラッグインディーズナイト、ゲスト梶原哲也さんに、来ていただいてます。
はい、
はいはい、後半戦、ですね、聞いてる方々は なぜ今回梶原さんなのかという疑問もあるかと思うんですが、うん、
なるほど、
うん、もし来ていただいたきっかけですね、
はい、
僕が息子と家族と一度ですね、サルサガムテープっていう、コンサートを浦和の市民会館で見に行ったんですね、
はい、
でもう僕最初そのバンド自体も知らなくて、そう嫁に、一つのフライヤーを見せられて、あ、ドラム梶原さんなんだと思って、じゃあちょっと予定も合うし見に行くべって言って見に行ったんですよね、
はいはい、
もうコンサート会場なんで、もうやっぱりそこでもちょっと憧れの人みたいな感じで見て、でここでちょっと奇跡的なことが起こるんですけど、
なんだ、
ライブが終わってですね、ちょっとみんなスターなんで、まあ、僕が勝手にスターと思って、ちょっと恐縮なんですけど、片付けとかそういうことをスタッフの方々がやるのかなと思ってたんですけど、うん、見ていったらみんな個々自分のセットは自分でお片付け、お片付けではない
ね、幼稚園みたいな、
そうそうしてらして、うん、でうちの息子がその片付けをしている梶原さんにもうとことことことこ、もうずうずしくステージの上上がっていって向かっていったんですよ。わあ待って、もう勘弁してよと思ったんですけど、まあ、ちょっと心の中でよしよしと思いながらで行ったらですね、ものすごい優しくうちの子供を抱えてドラムセットに座らせていただいて、
へ
でほんの1分ぐらいなんですけど、梶原さんとうちの息子とのセッションがこう
贅沢だなこれ
で、うちの嫁はそれは動画で撮ってますけど、
それ撮るよね、
はい、いや梶原さん実はメンバーもみんな見させてもらいました
本当ですか、
はい、その動画もう自慢の宝みたいですよ
、はい、俺よりも先にセッションしやがったでもこれがもしかして自分 の中で、ね、何かのこうきっかけで何か生まれたらいいなっていうところ のちょっといい意味での腹黒い野望がちょっと生まれまして、それでもう勇気を振り絞って、メッセンジャーの方にメールをして、
はい、
そしたらもう本当にもう心よく、ね、あ、いいよと、ラジオもういいですよ、
ありがたいです、
本当にありがたいです、
ありがたい、
いやいやいや、はい、ありがとうございます、
こちらこそ、ありがとうございます、
ここで感謝、
はい、もう、はい、でそんな、サルサガムテープ。まあ、僕もフェイスブックでも全然堂々と言ってるんで なんとも思ってないんですけど、自分の息子もダウン症だったりですねでこの番組の、やるきっかけとなったプロデューサーの方もそのパパ友だったりとか、うん、こうつながりをちょっと僕感じまして、
はい、
でサルサガムテープというグループ、柏哲さんが、
はい、
主に結成をして結成して、
ね、はいはい、来年でね結成25周年になる、は
い、レイザーフラッグ一緒ほぼ同期、はい
はい、っていうバンドなんですけれども、はい、そのリーダーの柏哲が、歌のお兄さん昔やってたと、
はい、
でまあいろんなのそういうところにね歌いに行くっていうことがあったんですけれども、はい、その中でもなんか福祉の事業所というか施設とか、はい、そういうところでも歌ってたらやっぱりもうみんながものすごくもうなんか歌大好きで盛り上がって、
はいはい、
で、まあ、何回か行ってるうちにもうこうやってこうなんかこうたまに歌いに来て、
はい、
でみんなで盛り上がるっていう関係性に飽きちゃって、
はい、
もうみんなとバンドやろうっていうことを宣言しちゃったらしくて、
はい、
それがきっかけと、うん、だからもうなんていうのかな、お客さんがそのままバンドメンバーになったみたいな感じで、あ、うん、とあるまあ福祉の事業所から始まったバンドなんですけれどもね、
はい、
でまあ簡単な打楽器、ガムテープを太鼓にバケツに貼ったガムテープ太鼓っていうのを、はい、まあ、そこから始まって、
うん、で
手作り楽器をね作って、で最初はやっぱお金ないですし、で、はい、打楽器ならね誰でも参加できるん で、
はい、
でそれを使いながらみんなでこうリズムセッションから始めて、うん、っていうのがきっかけ で、
はい、
で私が入ったきっかけっていうのは今の清志郎さんと RC の、
はい、
セッションをコラボをやるっていう機会があったんですよ、
すごい、
ごい。で清志郎さんがNHK のお昼の番組に、はい、生番組出てて、あ清志郎さん出てるなって、ブルーハーツの頃から交流があったので、はい、清志郎さんの番組出たら、まあ、そのプロモーションも含めてね、はい、サルサガムテープとこの後 生演奏でセッションしますと、はい、いうことで、清志郎さんとサラサガムテープのセッションを、ね、生で見たんですよ。ほんならもうその時なんかドーンと来てバーンとなっちゃって、もう何このバンドみたいな、超かっこいいじゃないみたいな感じで、その後すぐ清志郎さんの事務所に電話して、今のバンドなんですかって、今度遊びに行っていいですかっていうところから、押しかけボランティア でそのうちメンバーになっちゃったみたいな。
すごい行動力、ね、行動力がすごいですよ。
いやもうバーンとなっちゃった
ね。もともと柏哲さんとはお知り合いではなくて、
全然知らなくて、もう本当に押しかけで行ったっていう、
すげえ
感じですね。
はい、ノリとフィーリングでみんなやっちゃうんですね。
そうね、もう楽しい人生ですよ。
元がパンクなんですね、きっと。
いやもう楽しく生きてます。はい。
で僕ですね、この5代目歌のお兄さん柏哲さんの、うん、ちょっとツイッターとかもちょっと見させてもらったことがあって、ほうほうほう、梶原さんもちょっとインタビューで一コーナーあったりとかお見かけして、やっぱりそのサルサガムテープでライブとか、うん、バンドをやるにだってやっぱ子供たちとかメンバーが反応がもうリアルで、だそのリアルな感じを一緒に味わうのが楽しいんだっておっしゃってまして、で僕もまあ自分の息子とたまにセッションしたりで、サルサガムテープ実際ライブ見に行った時も感じたんですけど、もうみんな自由ですよね。
そうね、うん、
その感じがもう素敵だなという、もう
まあ、長い、ね、ワンマンコンサートになったりすると、はい、私のドラムソロのシーンがあったりするんですけれども、はい、ドラムソロとかやり始めたらドラムソロはやらせてくれなくて、みんなバーッとドラムに寄ってきて、はい、みんなでシンバル叩いたりとか
お客さん
もみんなメンバー もうみんなでなんかドラム囲んで、でなんかそういうなんか素直に音に反応してくれる、はい、っていうことはもうなんかミュージシャンにとってさ最高のことじゃないですか、はい、ね、はい、本当にドラムソロなんてどこでも一人でできるから、はい、うん、そういうシーンはまあ一人でやればいいし、だけどこうやって自分の音に反応してバーッとみんな寄ってきて、みんなが一緒にドラム叩いてくれるなんていうのは、はい、本当になんか奇跡的な素晴らしい瞬間なんで、はい、でそういうなんか音に反応してくれて、もうなんかダーンと盛り上がるシーンもあれば、はい、飽きてすぐどっか行っちゃってコンサートライブ中にどっか行くのだけはちょっとやめてほしいんだよね。うん、あと自分の楽器を放棄してなんかもう、放棄してっていうか、はい、なんか盛り上がっちゃって、本当は打楽器なんだけど、はい、打楽器も置いてバチをこうマイク代わりにずっと歌ってるみたいな、はい、もう自由すぎて、
自由ですね、
うん、それ楽しいんですけどね、見ててね今日ずっとご飯歌ってたよねとか言って話してもね、今から餃子食べに行こうとかそんなことしか答えが返ってこないっていうなかなか本当面白いですけどね、
うん、でメンバーは固定でもう何人って決まってるんですか、それとももう自由にこう、入ったりとかするんですか。
そうね、神奈川県の本厚木にある、はい、NPO 法人ハイテンションっていうのが、はい、福祉事業所になってて、そこが、はい、母体なんですけれどもね、でそこで毎日音楽セッションとかやってるんですけどもね、はい、でそのメンバーが行ける割と近いところだとマックスで20人超えるような人数になるんですけど、やっぱツアーになるとどうしてもこうその症状というかね、はい、軽い人をツアーに耐える体力のある人ということになるん で、はい、でまあ、10人ちょっととかいう感じ で、はい、でその病気とか体調もあるから、はい、調子が悪いとちょっと抜けちゃうメンバーとか、はい、うん、まあ、いますけれども、はい、まあ、まあ、大体まあ10から15人ぐらいで固定はされてますかね。
へ、うん、すごいですね。PV とかもね、見させていただいて、東千鶴さんとか、
はい、
いろんな方が参加してます。
そうね、はい、まあ、なんかその趣旨とかも含めてね、賛同している方も多くて、はい、うん、いろんなところでセッションさせていただいてますね、
はい、うん、でそんな中ですね、まあ、そんなバンドともう一つですね、うん、
はい、
もう一つ鼓動というグループ、
あのね、それをね、先ほどちょっとお話ししましたけれども、はい、鼓動のメンバーと知り合うことがあって、はい、セッションしたらその和太鼓のビートと私のビートがすごくなんか相性が良かったみたいなところから始まって、はいはい、で鼓動がね、その外からゲストドラマを呼んでセッションするっていうんじゃなくて、はいはい、鼓動のメンバー自身がドラムに、はい、チャレンジして、はい、で和太鼓とドラムのステージを作るっていう、はい、そういう、まあ、1年に1回ぐらい新作を出すんですけれども、はい、そのドラムが入った新作を作るっていう、はい、そういう機会があって、でその前からのご縁で、はい、あの鼓動のメンバーにドラムを教えるっていうあのところからご縁をいただいて、でそこから佐渡島通いが、はい、始まったんですね。だから、
うん、はい、後ほどライブありますけど、
そうですね、
佐渡島、
そうそうそう、はい、本公演に至るまでに約3年通って、でメンバーを一生懸命ドラムとして育て上げたって感じですけどね、は
い、それが混沌という
混沌ですね
やつなんですね、
うん、はい、そうですね、
すごいですね、和太鼓と一緒ちょっと一緒にやってみたいなと思いますけど、
いやいや、
パワー負けしちゃいそうだよね。
いやさ、そのさ、はい、そのペダル、はい、足で叩く、
はい、
ペダルがさ、はい、なんかこうバンってバストラにくっついて、はい、こうやって来なくなっちゃったのよ、
はい、
なんかあれのペダルのトラブルって時々あるじゃない、
はい、
なんか、
はい、
あ、なんかちょっとまたあったのかなと思って見たら、はい、バスドラムの革が、はい、ヘッドが熱で溶けて、ビーターがくっついてたの。もうさ、力ありすぎて、はい、まあ、あのさ、シャフトが折れたりとか、はい、ベルトが切れたりとかさ、はい、そういうのは自分でも経験あったから、はい、まあ、それかなと思って見たらそうじゃなくて、あのプラスチックの皮が溶けて、は
い、
ペタッとくっついて戻ってこなくて、
ちょ
っとおかしいよねなんか
ステージの熱も熱かったんでしょうね、きっとね、もうみんなが燃えてて、
あ、そうねもうなんかすごい、なんか考えられないことがね、
はい、
うん、
すごい
いっぱい起こったけどね、
バストラがついて
これないバストラが
ついてそうそうそうそうわけわかんなかったね、
はい、そうですね、で、
そんな梶君の今後の、
はい、今後の活動をいろいろ聞いていこうかなと思います、
はい、
はい、この放送の直後、7月6日京都アバンギルド、
はい、
これはフライングダッチマン、
フライングダッチマン、京都のバンドで私ドラム叩いてます、
はい、はい、で続きまして、はい、
その他は、今度8月になってですね、
はい、
8月の14日が浜松、静岡県浜松でですね、
はい、
ちょっと場所がねまだ確定してないんですけれども、和太鼓のイベントで恵比寿大国という、鼓動のメンバー、元鼓動のメンバーとやる、バンドで渡してます、
はい
はい、
で8月の18、19、
はい、
これがですね、今話しております新潟県佐渡島鼓動の本拠地で、
なるほど、
夏のイベントアースセレブレーションですね、
はい
はい、これにサルサガムテープとして出演いたします、
はい、
はい、で8月の最後、夏休みの最後の方ですね、8月25日にですね、渋谷区と一緒になんかやってるイベントだと思うんですけどね、国連大学の前の広場で、やっぱりサルサガムテープとして出演いたします、
はい、
はい、
目白押しです
ね、目白押しです
ね、やっぱ、まあ、京都、はい、静岡、新潟、東京と、
はい、
はい、
もうい
ろんなとこで
やっぱりガツンガツンやってますね、は
い、やってますね、
渋谷とか足運びたい、
ねえ、
うん、はい、ぜひぜひ、はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
ではもう時間がなくなってきちゃったんですけど、
もうないの、
そうですよ、
全然短く感じる気がするね、もっと聞きたいこといっぱいあるでしょう、
いっぱいあり、
いっぱいある、
好きな食べ物って何ですか、
いや、いらわそれそれはいらわ、
ちょっと聞きたいですね、
カレーライス
好きな、
何か
ありがとうございます、
イメージある、
好きな食べ物何ですか、
時間ないから、時間ないから、はい、誰ですか、
誰だ、誰だ、
これで10分ぐらいになっちゃった、
出てこないよ、うん、
はい、じゃあ、いいですかね、
はい、
いいんかい、
家富選手のもう長くなるもん、
じゃあ締めましょう、
はい、締めましょう、
名残惜しいけど、
は
い、
ではですね、最後1曲紹介していただいて、
はい、
今日は終わりにしたいと思います。
はい、
はいはい、曲紹介よろしいでしょうか。
はい、
お願いします。
じゃあサルサガムテープの、はい、ワンスモールワールド聞いてください。
はい、ありがとうございます。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
インディーズナイト。
はい、ここで、レイザーフラッグの、7月のライブ予定です。7月8日日曜日、新宿アンチノーク、クエスチョンズ&アンサーズのレコ発になります。
はい、
オールドパンクス激闘市街戦、7月8日日曜日、新宿アンチノックです。
はい、
はいはい、それから先ほど言いました、レイザーフラッグ25周年アニバーサリー、7月の28日土曜日、ハーバーストンプ新大田フィーバーです。
はい、
はい、皆さん来てください。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、さあ今日はね、梶君こと梶原さん来ていただきましたけど、
はい、
夢のような時間ね。う
ん、こんなに緊張している旅とは初めて見ました。イエーイ。さて、まあこれからね、夏になりますけれども、はい、第1週の、アコースティックギターとピアノのインストロメンタルディアの純知多さんをこれから呼びたいと思うんですけどね。
はい、
純さんのホットパンチよりはね、今年は、知多さんの僕はビキニが見たいなと思うんですけど今日はせっかくなんで、梶原さん、純知多さんって一緒に言ってもらってもいいですかね。
はい、
はい、せーの、
純知多さん。
はい、ジュン&チサでございます。チサさんのビキニ姿、いや高いですよ。リボ払いも受け付けてますよ。来週聞いてくださいね。
はい、ありがとうございます。はい、そんなことでね、また第4週レーザーフラッグ頑張っていきましょう。
はい、
はいはい、今日は本当、梶原さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは第4週、また来月ですね、レーザーフラッグとお会いしましょう。それでは、お相手は
レーザーフラッグでした。
ありがとうございました。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。